はじめにお祈りをいたします。天の父なる神様、今日も私たちをこの場に集めてくださり、永遠の命の言葉に養いをいただけることを感謝をいたします。主がこのところでお語りくださるようにどうかお願いをいたします。そして御言葉を書かせた聖霊が私たち一人一人のうちに臨在してくださって、御言葉を正しく受け止めることができるように、そして罪に汚れた私たちの心を作り変えてくださり、御言葉が私たちのうちに受肉し、私たちの生き方を通してこの地上に御言葉が広がっていきますように、その御業に期待して、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。戦争の時代をこう生きた方々に話をこう伺いますと、戦後の教会には子どもたちがこう群がるようにして集まったという話を聞きます。アメリカから来た宣教師たちがこうチョコレートやお菓子をくれて、こう貧しかった日本の子どもたちはこうそれを楽しみに教会にこう集まったというわけです。でそういう中でこう福音に触れて個人的にイエス・キリストと出会って信仰に入っていった人たちがたくさんいました。しかし同時にそうやって教会に集まったけれども、やがて日本が豊かになってチョコレートやお菓子が自分でこう買えるようになると、教会を去っていった人たちもこれ決して少なくなかったと言われています。これは何も戦後だけの話ではありませんで、今の時代にも同じようなことはこう繰り返し起こっているわけです。それはイエス・キリストの時代にも同じようなことが起こっていました。今日のところに出てきますこの群衆たちは、イエス・キリストが男だけで5000人の群衆を養ったというあの奇跡を体験した人たちでした。彼らはその後イエス・キリストを求めてその後を追いかけていきました。今日の箇所を見ていただきますと、彼らはこの時奇跡が行われた場所のすぐ近くにいたわけです。そこには小舟が一艘だけあったと聖書は伝えています。その小舟は弟子たちだけが乗り込んで、これカペナウムという町にこう乗って行ってしまった、そういう船でした。群衆はその事実を知っていました。ところがイエス・キリストご自身はこの時山に退かれていた。そして山からまだ戻ってきていないという状況でした。どこに行ってしまったのかわからなくなっていた。群衆にとってイエス・キリストは一体どこに行ったのか分からなくなっていたわけです。そこで彼らはテベリアから来た数隻の小舟に乗り込んでイエスを探しにカペナウムに向かっていくわけです。どんな気持ちで彼らがイエス様を探していたのか、そんなことをこう想像するわけですが、行ってみると湖の向こう側であるカペナウムに、本来ならいるはずのないイエス・キリストが、そこにいたわけです。そこで彼らは尋ねます。先生、いつここにおいでになりましたか?と聞くわけです。で、この群衆の言葉、先生、いつここにおいでになりましたか?というこの言葉は、当然これは彼らの驚きの言葉であったわけですが、同時にそれはイエス・キリストが湖を歩いて船に乗り込み、そしてカペナウムの町に来たというあの奇跡の技、その現実を裏付ける言葉ともなるわけです。船が一隻もなくなったあの岸辺から、あなたはどうやってここに来たのか、しかも岸辺をぐるっと回っていたのではとても到達できない時間にすでにカペナウムにいるではないか、 群衆は一体いつおいでになったのかと問わずにはいられなかったわけです。でこの群衆の問いにイエス・キリストは直接答えませんでした。むしろ鋭く彼らの本心を見抜いてこういうのです。26節、まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。あなた方はまたパンが食べたくて私を探しているのだ。胃袋のために私を求めているだけで、本当に求めなければならないもののために私を求めてはいないではないか。そう切り返したわけです。でこれまで私たちはこうヨハネの福音書を読み進めてきまして、ヨハネの福音書というのは繰り返し印に基づく信仰というものをこう否定的に捉えてきました。印を見て印のゆえに信じようとする、その信仰を否定的にヨハネの福音書は捉えてきたわけです。それはキリストご自身に根ざしている信仰ではなくて、私たちを魅了する奇跡という出来事に根ざしている信仰だったからです。でその信仰では根っこが本来根ざすべきところに届いていないのだ。だからそういう信仰はすぐに枯れていってしまう、すぐに信仰を失っていくことになるのだ。ところがイエス・キリストはここで印を見たからと言います。この表現を肯定的に使うわけです。それはさっきの5000人の給食という奇跡を味わって、その印が示していた本当の意味を理解するという意味でこの言葉を使っているわけです。あなた方はそのようにして印を見たのではなかった。あの印の意味を知ってそのために私を探しているのではないのだと嘆いているわけです。むしろ彼らの求めは非常に単純で物質的でした。私たちもイエス・キリストという方をそのように求めるところがあります。商売繁盛のためにイエス様に祈るとかですね、この世の出世や成功のためにイエス・キリストを信じるという、そういう求め方です。あるいは病気の癒しとか心の平安とか、いずれもこの世でよりよく生きていくということのために、それを目的としてイエス・キリストを求めるという求め方です。でそれはパンを食べて満腹することを求める求め方と変わらないわけです。イエス・キリストはここでそういう求め方を望んではおられない。もちろん私たち信仰者も仕事の成功のために祈ります。合格や出世のために祈ります。病気の癒しや心の平安のために祈ります。イエス・キリストを頼るわけです。しかしそれが一番の目的で、それが叶えられたらあとはイエス・キリストを必要としないというような生き方をしないわけです。むしろ反対です。イエス・キリストを本当に信じて人生のすべてを私たちは委ねて生きているわけです。それだけではない、この人生が終わった後の命までもすべてイエス・キリストに頼って生きる、これが信仰者の生き方、私たちの生き方です。だからその中の一部としてこの世の物理的なことも神様に頼るわけです。神様に祈るわけです。そのことを抜きにして、ただ腹の満たしのためにイエス・キリストを求める、この世の成功のためだけにイエス様を頼る、そういう求め方とは違うわけです。イエス・キリストはここで そういうこの世の中だけで終わるような求め方をするなと言われるわけです。続けてイエス・キリストは言います。27節、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。人の子が、この人の子を土すなわち神が認証されたからです。この世の命が終わったら役に立たなくなるようなものは、すべてそれはなくなる食物なのだとイエス・キリストは言います。そういうもののためだけに働くのではなくて、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働けというのです。これ原文ではなくなる食物っていうのは、滅びる食物という言い方がされています。滅びる食物のためではなく、永遠の命に至るまで永続する食物のために働けとイエス様は言われるのです。これはこの世で生きるための仕事とか収入とか食料といったものを否定している言葉ではありません。イエス・キリストを信じるということは、この世で仕事を辞めて生きることではないのです。生活のために必要な収入を得てはいけないというのではありません。そうではなくて、そういう責任ある生き方をしながら、でもそれが最終目的になるのではなくて、そのような生活を基盤として私たちは何を目的として生きるのかがそこで問われるのだというのです。この世の名誉や出世や成功に最終的な目的があるとするならば、それは達成した途端に残りの人生が虚しくなっていきます。あるいは目的を達成できないっていうことが分かった途端に人生の意味が分からなくなります。しかもたとえそこで成功を手にしたとしても、その成功は人生が終わったらそれも破綻していくことになるわけです。でも聖書は死んだ後の命があると語るのです。むしろその命の方が圧倒的に長い。こちらは永遠に続くからです。そしてこの世の成功はそこに至るためには何の役にも立たないのです。だからイエス・キリストは言うのです。永遠の命に至る食物のために働きなさい。この世の仕事も収入も食料も、あるいは夢も、それは最終的に永遠の命に至ることへとつなげて私たちは実を結んでいかなければならないということです。これを聞くと群衆は問い直します。28節、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。彼らは永遠の命に至る食物のために働きなさいと言われたので、具体的に何をすべきか、どう働くべきかと聞き返したわけです。ところがこの発想自体が立法主義的であり、功績主義的な考え方でした。何をしたら永遠の命を得られるのかという問い方。どんな技を行えば救いが得られるのか、どんな良い行いをしたら永遠の命を獲得できるのか、まあ、そう尋ねたわけです。そこでイエス・キリストは答えます。29節、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。 ここでイエス・キリストは群衆の言葉に合わせて、あくまで技という言葉を使い続けるわけです。しかしそこで言われている内容は、これ決して技を表さない。神が使わしたものを信じることなのだ。技ではなくてあくまで信じることだとイエス・キリストは言うのです。信じるために技が必要だと思うならば、あなた方に合わせて技と表現してもいいと。しかしそこで必要なのは、あなた方が何かをすることではないのだ。そうではなくて、神が使わした救い主を信じること、信じ受け入れることだけだと言います。それがあなた方に必要な技なのだとイエス・キリストは言うのです。そうやって群衆の目線に合わせて、救いの道を明らかにしたのでした。これ物理的な労力や、あるいは肉体的な負担を考えたら実に簡単なことです。何か面倒な手続きがあるわけでもない。難しい技術や労力を必要とするわけでもない。あるいは特別な資格や条件があるわけでもない。むしろ何もしなくていいわけです。労力は一切必要ない。物理的に考えたらこれほど簡単で優しいことはありません。しかし、この単純さゆえにかえって難しいということがあるわけです。単純に信じ受け入れるだけだというのが私たちにはかえって難しく感じられる。人はそう単純素朴に生きられない、信じられない。そんなに素直に受け入れることができない。人とはもっと複雑な生き物だというプライドが私たちにはあるのかもしれません。しかし神様は、すべての人が救いに預かれるようにと、そのハードルを最も低いところまで下げてくださっているわけです。教会にいるとですね、こうしばしば信仰を持たない人から、教会ってところは敷居が高いとこう言われます。皆さんも一度ぐらい耳にしたことがあるかもしれません。何かこうクリスチャンになったら清い生活をして貧困法制に生きないといられないような、そういう敷居の高さがあるとこう考えられているわけです。確かにそういうイメージをこう持たれるのは、分からなくもないような気がいたします。私自身もキリスト教とは全く無縁の家庭で育ちましたから、そういうイメージをある時期までこう持っていました。しかしそういう家庭から実際にこう信仰の世界の中に飛び込んで教会の中に生きるものとなって、こうはっきりと言えることは、それはもうあくまでイメージであって幻想に過ぎないということを強調したいと思うんです。むしろ実態はそれとは正反対だと言いたいと思います。キリスト教会の敷居っていうのはものすごく低いということです。もっと言えば低すぎるのです。そこでは人は自分の罪深さを徹底的に見つめて、むしろへりくだらなくてはならない。救いを得るためには、神の前に受け入れてもらえる自分の良い技なんか何一つないのだという事実を徹底的に認めなければならない。そしてそんな自分が救われるためには、神が使わしてくださった救い主イエス・キリストを素直に受け入れるしかないのだということです。そのために自分を虚しくしなくてはならないという現実です。ですから人々は教会というところに敷居の高さにつまずくのではなくて、むしろ敷居の低さに頭をぶつけるのだと私は言いたいと思うのです。 こに入るためには徹底的に自分を低くして救い主なる神を受け入れなければならないということです。群衆は信じることが神の業だと聞きました。信じるということが救いのために彼らがしなければならないことだと言われたわけです。すると彼らはさらに問い返します。30節、それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか、どのようなことをなさいますか。なかなかこうふてぶてしい言葉です。ただあなたを見ただけでは信じられない、見たところではとても信じるに値しない、信じると信じろというのなら印を見せろ、証拠を持ってこい、そういうわけです。31節を見ると、私たちの父祖たちはあの出エジプトの時に荒野でマナを食べたと、あれと同じような証拠を見せてくれと彼らは言ったわけです。これに対してイエス・キリストは答えます。誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません、しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。で、ここでイエス・キリストは二つのことを訂正します。第一に、あなた方はモーセが彼らに天からのパンを与えて食べさせた言ったけれども、あの時パンを与えたのはモーセではなく私の父である神ご自身だとイエス・キリストは言うのです。あの時イスラエルの民を養ったのはモーセではなく神ご自身だったと言います。そして第二に、あなた方は天からパンを与えて食べさせたと言うけれども、あの時与えられたパンは私がここで言う天からのパンとは違って、あくまで空から降ってきた肉体を支えるためのパンに過ぎなかったのだというのです。しかし父なる神が今与えようとしておられるのは人々に永遠の命を与えるパンなのだ。荒野のマナはそのことを表していたのだというのです。すると群衆は答えます。いつもそのパンを私たちにお与えください。ここで群衆はいつもそのパンをと言います。いつもというのです。この時群衆はイエス・キリストが言っておられる天からのパンという言葉をふさわしく理解したわけではなかったのです。むしろ朽ちてなくなるものでいいから、これからずっと将来にわたって死ぬまで私たちの必要を満たし続けてほしいと、そう言ったわけです。自分たちの要求や必要を耐えることなく死ぬまで与えてくれと、そう願ったわけです。これに対してイエス・キリストは言います。35節、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。イエス・キリストはここで私のうちに命のパンがあると言ったのではありませんでした。あるいは私が命のパンを与えると言ったのでもありません。私自身が命のパンだと言われたのです。つまり キリストのうちに命のパンというものがあって、キリストを手段としてその命をいただかなくてはならないということではないわけです。あるいはキリストという方を通してでないと命のパンをいただくことができないので、その唯一の窓口としてキリストが必要なのだということでもない。そうではなくて、キリストご自身が命のパンだと言ったのです。ですからこのキリストご自身を受け入れて、この方と結び合わされなくてはどうしたって永遠の命には預かれないのです。反対にこの方を信じ受け入れて、この方と私たちが結ばれるならば、この方自身が命のパンなので、もはや私たちは決して飢えることがなくなる、乾くこともなくなるのです。そうやってキリストのもとに来るものは決して捨てられることがないのです。間違いなく救いに預かって、そして決して救いから漏れることがありません。イエス・キリストは言います。38節から、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。イエス・キリストは、自分を信じる者が一人として滅びることがないように、ご自分が命のパンとなって天から降りてきてくださったのだ、そう宣言されるのです。では私たちに永遠の命を与えるために、ご自身が命のパンとなるということは、これ一体どういうことだろうか。私たちがそれを体の中に取り込むということは、そこでパンが引き裂かれなくてはならないということです。私たちによってそれが噛み砕かれて粉々にされて、そして初めてそれは私たちの肉となり血となって、私たちの命になるわけです。イエス・キリストはそのために、これから十字架の上に挙げられることになります。そこでは文字通り肉体は引き裂かれる、身も心もボロボロにされて、そうやって私たちの罪の罰を受けることになります。しかしそれによって私たちの罪の負債が一切支払われることになったわけです。それによって私たちに永遠の命が与えられることになりました。その意味で文字通りイエス・キリストは私たちの命のパンとなられたのでした。そしてそのことが毎月私たちの教会では行われているあの聖餐式に最も生々しくそれが表されています。そこではイエス・キリストの体を表す一枚のパンが私たちに分け与えられるために粉々に割られます。あれは私たちのために肉体を引き裂かれたイエス・キリストの体を表しているのです。そうやって私たちは永遠の命に生きている。そのようなパンを私たちが食べて、私たちの肉や血とすることで、私たちはまさに永遠の命に生きているのだということを確かめ合っているわけです。 私が命のパンですと言われたこのイエス・キリストの壮絶な覚悟に私たちは今日思いを馳せたいと思います。そして命のパンによって与えられる飢えることも乾くこともないという永遠の命の躍動を今日も私たちは受けて生きていることをお互いに確かめ合いたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私が命のパンですという異色のイエスキリストの言葉が独特の響きを持って今朝私たちの耳に響いています。私たちを決して失ってはならない、人にも滅びに向かわせてはならない、そう思って追いかけてきてくださる神様の並々ならぬ愛と情熱が私たちに向けられていることを改めて覚えさせられました。どうか私たちがこのようにして救おうとされるイエス・キリストを素直に受け入れて信じることができますように。またすでに信じて歩んでいる私たちが亡くなる食物のためではなくて永遠の命に至る食物のためにこの地上で働きを続けることができますように、私たちの歩みを助け、また導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。